ゆっくり戻っていってね。IT 関連や通信、モバイル関連のネタを中心に、新しめのニュースや製品情報をお届けしたり、サービスや製品について中の人が意見を言ってみたり、製品レビューまがいのことをしてみたりするポッドキャスト番組です。中の人が喋ると聞き苦しいので、この番組は中の人の地声の代わりに全て合成音声でお送りしています。ゆくもば第57回です。お送りしますのは、ネタを探すのが中の人、そのネタをお話しするのが佐藤ささらと
鈴木つづみです。今回もソフトバンクの発表会もあったんで、ネタだらけで時間が足りませんね。
では今回もサクッと進めようね。
5月19日、ソフトバンクモバイルは2015年夏モデルの発表会を行いました。スマートフォン4機種、LTE 対応のプロジェクター、デジタルフォトフレーム、そして Y モバイルからも2機種の発表が行われています。
今回もグローバルモデルとして発表されている機種が含まれるので、スペックなどの詳細を省略してご紹介します。
アクオス WX は 5.7 インチディスプレイ、驚愕縁のエッジストデザインやメタルフレームを採用したフラッグシップモデルです。カメラはメインカメラが1310万画素、リコー GR サーティファイドの認証を受けており、インカメラは広角レンズを採用した210万画素とのことで、ドコモや KDDI の夏モデルの仕様と共通します。CPU はスナップドラゴン 810、2GHz のクアッドコアと 1.5GHz のクアッドコアで構成されるオクタコア。メモリーは 3GB、ストレージは 32GB。3G は 2GHz 帯と 900MHz 帯に対応。ソフトバンクの FDD-LTE 方式は 2GHz 帯、1.7GHz 帯、900MHz 帯に対応。AXGP、TDD-LTE 方式は 2.5GHz 帯に対応します。このほか、海外利用のための GSM 方式は 900MHz、1800MHz、1900MHz に対応。ソフトバンクのボルテサービスや、3G でも高音質化する HD ボイスにも対応しています。
ドコモ、au、ソフトバンクのフラッグシップモデルは、スペックなど似通ったものが多くなりますが、今回は各社に供給するモデルで共通点は多いものの、細かな違いも多いように思われます。一番わかりやすいのが画面サイズで、ソフトバンクは 5.7 インチであるのに対して、ドコモは 5.5 インチ、au は5インチと、全部サイズが異なっています。最近、シャープの経営が厳しいことがニュースになることも多いですが、こんなにコストがかかりそうなことをしていて大丈夫なのかな、と、少し気になってしまいますね。
アクオスクリスタル2は、アクオスクリスタルの後継モデルですが、アクオスクリスタルが日米共同調達モデルだったのに対して、日本向けの機能を搭載した。機能的にはアクオスクリスタル X の後継モデルとなります。スペックとしてはミドルレンジとなるとのことですが、アクオスクリスタル同様にエッジストデザインよりもさらに額縁が狭い、フレームレス構造を採用しています。CPU は 1.2GHz のクアッドコア、メモリーは 2GB、ストレージは 16GB、 メインカメラが800万画素で、インカメラは210万画素。ディスプレイは 5.2 インチ、1280×720 ピクセルの HD 解像度。テレビはワンセグのみの対応で、フルセグは未対応。アクオスクリスタルには、ハーマンカードンの Bluetooth スピーカーがセットになっていましたが、アクオスクリスタル2ではセット販売を行うかは未定とのことです。
フレームレス構造を採用した、アクオスクリスタルの後継モデルが登場です。このモデルも、ヨルテサービスと、HD ボイスに対応していますが、先代のアクオスクリスタルも、ソフトウェアアップデートで HD ボイスを今後サポートするとのことです。そういえば、アクオスクリスタルのヨルテ対応って、どうなってるんでしたっけ？
エクスペリア Z4 は、ドコモや KDDI から発表されたものと同じく、先に発表されているグローバルモデルと基本的には同様です。他のキャリアモデルとの大きな違いは、キャリアロゴが入らず、グローバルモデル同様の外観であるということです。通信方式は、ハイブリッド 4G LTE として、ソフトバンク 4G と、ソフトバンク 4G LTE 両方をサポートしています。国内では、3G は 2GHz 帯と 900MHz 帯に対応、FDD LTE 方式は 2.1GHz 帯、1.7GHz 帯、900MHz 帯に対応、AXGP、TDD LTE 方式は 2.5GHz 帯に対応します。海外では、AXGP 方式以外、3G と FDD LTE 方式に加え、GSM 方式は850、900、1800、1900MHz に対応。音声通話はヨルテサービスに対応しており、HD ボイスにも対応します。また、同じく他のキャリアから販売されているモデルとして、Galaxy S6 Edge も、ソフトバンクで販売されることになりました。こちらもキャリアロゴはなし、ストレージは 32GB と 64GB 両方を用意し、ボディカラーもゴールドプラチナ、ホワイトパール、ブラックサファイア、グリーンエメラルドの4色すべてが用意されているのはソフトバンクのみです。国内向けの対応周波数は、エクスペリア Z4 と同様ですが、海外ローミング向けは、3G は 850MHz 帯が追加。FDD LTE では 900MHz 帯ではなく 850MHz 帯となっています。HD ボイスには対応しますが、ヨルテサービスへの対応は、2015年夏以降のソフトウェアアップデート以降とのことです。
ドコモ、au、ソフトバンク、すべてのキャリアでエクスペリア Z4 と、Galaxy S6 Edge が発売されることになりました。SIM ロック解除の義務化を見据えて考えたとき、どれを選ぶのが一番いいのか、ちょっと考えてしまいますね。
モバイルシアターは、5インチディスプレイに Android を搭載、LTE の通信にも対応したモバイルプロジェクターです。ZTE 製で、海外では S Pro 2として販売されている製品とのこと。モバイルプロジェクターとして、投影サイズは最小5インチから、最大120インチ程度、最大輝度は200ルーメン、台形補正、オートフォーカス補正を搭載します。外部入力では、HDMI 接続やミラキャストによる無線接続をサポート。音声は内蔵スピーカーの他に、イヤホンジャックや Bluetooth 4.0 での接続機能を備えており、動画を投影しながら、音声は外付けのスピーカーで再生することも可能です。本体に搭載された5インチの HD ディスプレイはタッチ操作が可能で、OS は Android 4.4.4、Android のタブレットとプロジェクターを一体化したような製品です。 モバイル機能はソフトバンク 4G、4G LTE に対応しており、モバイル Wi-Fi ルーターとしても利用可能、USB 3.0 の A 端子を搭載しており、外付けハードディスクや USB メモリーに入っている動画の再生や、パソコンと接続するとストレージとして利用可能、またモバイルバッテリーとしても利用可能です。
最近はプロジェクターも随分とコンパクトなものが出てきていますが、これはなかなか面白いものですね。搭載されている Android は、Google Play にも対応したものとのことで、Google Play で購入した映画などのコンテンツの再生を大画面で行うこともできます。また、勉強会や発表会などのスライド再生などにも、結構使い勝手が良さそうですね。
フォトビジョン、TV2 は、テレビチューナーを搭載した成功ソリューションズ製のデジタルフォトフレームです。ファーウェイ製の従来モデル、フォトビジョンの後継モデルで、フルセグのテレビ視聴機能を強化したものとなります。通信機能やバッテリー内蔵といった特徴を継承しながら、新たに録画した番組を、Android の Wi-Fi ダイレクトや、iOS の Wi-Fi アドホックモードでスマートフォンや iPhone などに転送して利用できるようになっています。本体は防水に対応しており、バッテリーでのテレビの連続視聴時間は約2時間とのことなので、お風呂での利用にも耐えられますが、付属のリモコンは防水に対応していないとのこと。フォトフレームとしての機能も従来通り搭載しており、3G 通信でメールを受信し、添付されている写真や動画を再生することができます。
フルセグ、ワンセグの録画、Android 端末や iPhone、iPad に対する録画番組の持ち出し、リアルタイムでの遠隔視聴など、面白い機能を多数搭載しています。テレビ関連の機能が充実しすぎで、もうフォトフレーム機能が本当に必要なのか、ちょっと疑問を覚えちゃうほどです。
発表会では、フィーチャーフォンは今後も少数は出していくが、ガラケーやガラホーを宣伝したいとは思わない。最終的には必要ない。という発言が、ソフトバンクの宮内社長兼 CEO から発せられました。
そういう発言から数日後、発表会とは別に、フィーチャーフォンが2機種発表されています。
パナソニック製のカラーライフ5、ウォータープルーフは、大きな文字サイズやマルチワンタッチボタンを用意した折りたたみ型の 3G 携帯で、2014年1月に発売された、カラーライフ4301P の後継モデルです。テンキーの下に、3つのマルチワンタッチボタンを搭載、初期設定では電話帳、電卓、アラームが登録されていますが、割り当て機能は変更することができます。ZTE 製の簡単携帯 8 は、シニア向けの折りたたみ型 3G 携帯です。テンキーの上にあるワンタッチボタンは、従来モデルから1つ増えて5つに、サブ液晶のサイズが 1.28 インチから 1.4 インチに拡大、バッテリーの容量が拡大され、電池が1週間持つと謳われています。
発表会での、宮内社長の発言のすぐ後にこの2機種の登場で、非常におかしな印象を与える結果になったように感じられます。ソフトバンクお得意の、手のひらくるり、という印象を持つ人も多かったようですが、発表会ではフィーチャーフォンは出さないとまでは言わなかったので、この印象は必ずしも適切ではないかもしれませんが、これまでのソフトバンクの動きがそういう印象を与えているのは否めないです。もともと、ソフトバンクはフィーチャーフォンに対してかなり消極的で、今回も従来型のフィーチャーフォンのマイナーチェンジで、他社のように Android 搭載のフィーチャーフォンには参入しませんでした。フィーチャーフォンを必要とするユーザーはまだ少なからず存在しますが、他社の動向を踏まえながら、 ソフトバンクがフィーチャーフォンユーザーにどのように向き合うのか、今後動向が気になります。
というところでタイムアップです。
2週連続、このありさまだよ。Y モバイルの発表が残っていますが、他のニュースもありますので、今回も2部分割で配信させていただきます。配信ブログの空き容量の都合で、第 57.5 回は少し配信が遅れる可能性がありますが、何卒ご容赦ください。
というわけで、第 57.5 回に続きますので、終わりのご挨拶もはしょらせていただきます。後編の配信まで、少しだけ失礼いたします。